ります。ローマ人への手紙10章の9節から11節です。それではお聞きください。なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。聖書はこう言っています。この方に信頼する者は誰も失望させられることがない。ここまででございます。それではこれから牧師の説教をいただくことにいたします。主を信ずる信仰ということでよろしくお願いいたします。お願いします。
先ほど洗礼入会式を行いました。礼拝の後で、自己紹介も含めてお明かしをしていただきたいと思っておりますけれども、この洗礼式の時にいつも5つの誓約の言葉をいたします。あなたは天地の作り主、生ける誠の神のみを信じますか。あなたは神の御子イエス・キリストの十字架の贖いによって救われていることを確信しますか。信仰についての質問はこの2つです。こういうふうに尋ねていきますと、信じます、確信しますと、そういうふうにお答えをいただきます。すでに洗礼を受けられた方は皆さんそのようになさったと思います。それは今主識者の方に読んでいただきましたけれども、このローマ人への手紙の第10章のこの御言葉が土台になっている、そういうふうに言っても良いと思います。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。心で受け止めて、そしてそのことを自分の口で信じますと告白する、そうすることによって救いを得るのだというふうに聖書は書いているわけです。心に何を信じるのか、今日の聖書の箇所はとても短い言葉で書いてあります。あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせたと信じる。先週イースターを私たちはお祝いをいたしました。先週の説教でもちょうどそこからお話をしたんですが、主イエスがよみがえったという出来事を、はじめお墓に訪ねていった3人の女の弟子たちも信じられませんでしたし、その報告をしに行った弟子たちもたわごとのように思って信じなかったというふうに聖書は書いています。死んだ人がよみがえる、ちょっと信じられないようなことが書いてあるわけで、ルカの福音書もまさに最初はみんな信じられなかったというふうに正直に書いているわけです。けれどもよく考えてみると、主イエスが死んだと、死者からよみがえったということがだけが信じにくいわけではなくて、 特に主イエスに関することは全部と言ってもいいかもしれませんけれども、ほとんど信じられないようなことばっかり聖書はずっと書いているわけです。先日も洗礼を受ける方との学びをしまして、もう一度聖書は初めから何を語っているのかということを簡単にご説明しました。この世界を神がお作りになったこと、そして神は完全に作ったはずの人間が神に逆らって自分勝手に生きたいと思うようになって、神がお作りになった楽園から追い出されたこと、そしてその後神はさまざまな人を立てながら、信仰というのはこうだ、神に信頼して生きるというのはこうだ、神の御心にかなって生き方というのはこうだという人たちを立ててきました。けれども神の民は神の心に従って生きようとはしませんでした。それで神は何をなさったのかというと、このままでは埒があかんということで、神ご自身が人間の姿をとってこの世に来てくださった。それがクリスマスの話です。そうやってお生まれになったのが主イエス・キリストです。主イエスを見たらどういうふうに神が人々に生きることを願っておられるのかが全部わかるから、主イエスをご覧と言って神はこの世に主イエスを送ってくださった。主イエスはどういうふうに生きられたのかというと、簡単に言うと2つです。神を愛すること、人を愛することです。神を愛して人を愛して生きたのが主イエスの生き方でした。それなのに人々は主イエスを十字架につけて殺します。学びの中でもそうするとこういう質問が出てきます。どうして人々が主イエスを十字架につけたのが私と関係あるんですか。もっともな質問です。水曜日と木曜日の学び会の時に今日の聖書の箇所をみんなで読んで、そして皆さんはどういうふうに主イエスを信じるようになったんですかという話を聞きました。もういつも教会に来ておられる方です。もう何度もお証しを聞いたりもしていますけれども改めてもう一度皆さん丁寧にご自分がどういうふうに主イエスを信じるようになったのかという話をしてくださいました。まあ、ちょっと時間がいつも延長するんですが、それでもとても良い時間でした。ああ、この人はこういうふうに神様を信じるようになったのかということがみんなよくわかります。みんな違います。そんな中で一人の方が、自分はクリスチャンホームで育ったので小さい時から親と一緒に教会に来ているので、主イエスを信じるということについてはそんなに問題もなく主イエスを信じた、そして洗礼を受けた。けれども十字架の意味、なんで私の罪のためにイエス・キリストが十字架にかかったのかということは、その後10年ぐらいわからなかったと正直に話してくださった方があります。クリスチャンホームで育った方はそういう方が案外多いかもしれません。でどうやってじゃあ自分がの罪ということが分かったのか、その方はマタイの福音書のあなたの兄弟の目にある塵は見えるのに自分の目にある針にはなぜ気がつかないのですか、まあ、その聖書の言葉を聞いたときに、人の穴はいっぱい探してあなたのこういうところが悪いって言いたくなるけれども、自分の目には針が入ってる、あの針ってあの家の針ですね、新教大学では丸太というふうに訳してありますけど、自分の目には丸太が入っているっていう、まあ、そういう聖書の言葉ですが、ああ自分も同じことをやっている、人のあらは見つけられるけど自分は大丈夫と思って開き直ってるけども、自分の中にも同じ
もっとひどいものがたくさんあるのではないか、そういうことに気がついたときに、人を非難する気持ちがあるということに気がついたときに、まさにそういう思いが主イエスを十字架につけたのだということが分かった、そういうふうに話してくださいました。自分にも悪いところがあるのに、自分は悪くないかのように振る舞って、人の上げ足を取る、人の欠点は非難する。主イエスというお方は何にも間違いのないお方であったのにもかかわらず、人々はこの人は自分を神の子だと言っている、そんなことが人を殺す理由になるのかと思いますけれども、何癖をつけて主イエスを十字架につけて殺してしまいました。そういう罪が私たちの中にある。神は主イエスを神の御心を行って、まさにこれが正しい生き方だということをお示しになるためにこの世界に送ってくださったのに、この世界の人々は主イエスをこの人は神の子だと言っていると言って十字架につけます。その罪こそが私たちの罪です。神はこうして主イエスを十字架につけて死に引き渡されます。そして3日目によみがえる。よみがえったことを通して主イエスはただの人としてこの世界に来られたのではなくて、このお方は神ご自身であった、神の御業を行うためにこの世界においでになったということが明らかになりました。神は主イエスを通して神の御心に生きるということがどういうことか、神を愛して人を愛して生きるということはどういうことかを教えてくださいました。そして十字架を通して私たちに罪があるということを示してくださいました。私たちの罪を主イエスが代わりに担ってくださった、そのことが十字架でわかります。そしてあなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせたと信じるならと、ここにはそのように書かれていますけれども、神が主イエスをよみがえらせたと、この出来事を通して人は新しく生きることができるということを明らかにしてくださった。そして永遠に生きる幸いがある道を示してくださいました。この主イエスを通してなさった神の出来事、神の御業の一つ一つを受け入れて、主イエスのよみがえりは私のためでした、そう信じて受け止めるときに、神は私たちを義としてくださると、ここにそう書いてあります。義としてくださるというのは、神の前で裁きの前に立つときに私たちを裁くのではなくて、あなたはもういい、大丈夫だ、あなたにはイエス・キリストの命が与えられている、あなたをそれで受け入れるよと、神が私たちを受け入れてくださる、そういうふうにここに書かれているわけです。実はこの聖書の言葉は、私が中学生の時に主イエスを受け入れた時の聖書の言葉です。もう一箇所、先ほど読んでいただいた第一ヨハネの御言葉と、この箇所が私が主イエスを信じた時の聖書の言葉です。私の父は牧師をしていました。小さい時から教会に通っていました。洗礼を受ける人たちをずっと子供の頃から見てきました。どうやったら洗礼を受けられるんだろう、そんなことをずっと思っていました。 まあ、中学校2年生というのは大体一番心のバランスの悪い時だなんていうふうに言われますけれども、そんな時に父が、まあ、毎晩家族でですね、家庭礼拝というのをしていまして、夜聖書を読んでお祈りして眠る、まあ、中学2年生でもやっていたので、父は大したもんだなと今考えると思いますけれども、まあ、その時に、その日はですね、ちょっとしつこくいろんな聖書の箇所を開いた。なんか父は考えてんだなと思いながらですね、こうちょっと怪しそうな気持ちで聖書をずっとこう聞いて、なんか信じさせるつもりじゃないかなみたいな、こう子供ながらにそんな気持ちが働いていたんですが、この聖書の言葉を読んだ時にハッとしました。もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われるからです。立派なクリスチャンになったらとか、ちゃんと毎日聖書を読んでお祈りできるようになったらとか、教会でお祈りする人たちみたいな立派なお祈りができるようになったらとか、そんな条件はここには何も書いてありません。主イエスを神は死者からよみがえらせたと信じるならもう救われる。その時私は、ああこのことなら信じている、じゃあ大丈夫かということが私には分かった。それで洗礼を受けました。それから35年経ちました。厳密には36年かな。その後の聖書にこういうふうに書いてあります。聖書はこう言っています。この方に信頼する者は誰も失望させられることがない。この言葉は本当だと、本当に今でもそう思っています。この方に信頼する者は誰も失望させられることがない。おそらく洗礼を受けた多くの方々もそう思っておられるのだと思います。自分に失望したことは何回もあります。自分の思っているようにならなくて苦しんだことはもちろん何度もあります。今でもそういう意味では苦しんでるかもしれませんけれども、このよみがえってくださった主に失望したことはありません。どれだけ私が落ち込んだとしても、立ち直ることができるのだとしたら、これまで立ち直ってこれたのはいつもよみがえりの主が私を支えてくださったからです。そして聖書の言葉があったからです。ここに書かれているのは私はとても大切なことだと思っているのですが、主イエスの十字架を信じるということは書いていないんです。よみがえりを信じるということが書かれています。確かに教会の中心は十字架かもしれませんけれども、私たちの罪の許しはそれでゴールではありません。罪が許してもらえるということだけでは終わらないわけです。その後どう生きるかということが神が私たちに願っておられることです。私たちが救われて、救われた後どう生きるのか、主イエスはよみがえってくださった、新しく生きることができる、キリストの命を私たちに与えてくださる、そうして神の御心を行うことができるように、神を愛して隣人を愛することができる人間に神は私たちを変えてくださる。その新しい命を私たちに与えてくださる、そのことを信じるのかということが私たちに問われているのです。私たちの主は死からよみがえってくださったお方です。死んだら終わり、もう私の人生は意味がないと、それを私たちに突きつけるのが死です。 けれども主イエスがよみがえってくださったということ、それでは終わらないのだということを、私は新しく生きることができる、希望を持って生きることができる、私の命をもう一度新しくされて神と共に今までとは違う生き方ができる、そのことを主イエスは私たちに約束してくださっています。今日洗礼を受けられた横山さんもこれからが大事です。もうすでに洗礼を受けておられる方々もこれから信仰に行きたいと思っておられる方々もみんなそうです。いつも神は私たちに新しい命を与えてください。この方の絶対的な勝利のもとに私たちは招かれている。聖書はこう言っています。この方に信頼する者は誰も失望させられることはない。この御言葉をぜひ味わいながら毎日そのことを喜んで歩んでいただきたいと思います。お祈りをいたします。私たちの主よ、あなたは十字架の上で私たちの罪を担い、そして三日目によみがえられました。神が主イエスをよみがえらせてくださいました。そのことを信じる信仰を私たちに与えてくださっていることをありがとうございます。今日洗礼を受けられた横山さんの上にあなたが与えてくださったことをありがとうございます。どうか新しく生きるものとさせてください。よみがえりの命によって望みに生きるものとならせてください。私たちのこれからの歩みを、その死に至るまで、その死の先に至るまであなたがすべて支配していてくださることを心から感謝します。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。 アーメン。